それでは平成23年1月1日から平成23年12月31日までの第27期事業状況連結並びに個別の計算書類についてご報告申し上げます。内容につきましてはお手元の招集ご通知3ページから58ページに記載の通りでございます。その概要を前方のスクリーンをご覧いただきながらご報告させていただきます。
ダイヤホールディングス株式会社事業報告。当社グループ第27期の事業状況連結並びに個別の計算書類および監査結果についてご報告いたします。なお、お手元の招集ご通知では、決算に関連した数字が1000円単位で記載されておりますが、100万円単位にてご報告させていただきます。はじめに、企業集団の現況といたしまして、当事業年度における事業の状況についてご報告いたします。当社グループは、ソフトウェアテクノロジーによって、世界中の人々が、より充実した生活を楽しめるようにすることを使命として事業を営んでおります。その実現のため、世界中で多くの人々が利用する携帯電話やパーソナルコンピューターなどの民生用電子機器に向け、優れたソフトウェア基盤技術を研究開発し販売することを中核事業に据え、その技術を利用する多種多様な魅力的なコンテンツサービスを世界中の人々に届ける事業を展開しております。さらに M2M 市場などにも革新的な技術やサービスを提供する一方で、携帯電話向けゲームをアニメーション映画、小説、グッズなどの企画制作へと展開する総合エンターテインメントの創出に当社のソフトウェア技術を駆使して競争優位性を確保するなど、優れたソフトウェア基盤技術を確保した多様なソリューションやサービスの企画開発を行っております。中核事業であるソフトウェア基盤技術事業の主な顧客は、さまざまなソフトウェア基盤技術を必要としている電子機器メーカーや通信事業者です。これらの顧客は当社の販売する優れたソフトウェア基盤技術を搭載した電子機器をより多く出荷することにより、当社グループにより多くのロイヤリティが製品売上として入ります。さらに当社グループでは、顧客がそれらの電子機器を迅速に市場へ展開できるようコンサルティングや共同開発を行い、技術支援売上を得ております。現在、中核事業の主力製品となっている組み込み向け Java プラットフォーム JBlend は、Java 言語で作成されたゲームや GPS ナビゲーションなどのアプリケーションを実行するためのソフトウェア基盤技術で、日本をはじめとして欧米で普及しております。国内の携帯電話市場においては、すでに9割以上の高い搭載率となっております。また、携帯電話端末メーカー各社からは、スマートフォンを含む多種多様な携帯電話端末やタブレット型携帯端末などのハードウェアがリリースされ、国内携帯通信事業者やメーカー各社から新しいソリューションやサービスが展開される中、いち早くスマートフォン向けのソリューションを開発し、ライセンスを開始するなど、国内携帯通信事業者や携帯電話端末メーカーとの強力な関係を維持・継続し、今後も新しいソリューションやサービスを提供してまいります。一方、世界人口の過半数を占めるエマージングマーケットを含め、多くの地域では各国の著しい経済発展に伴い、携帯電話端末の普及は急速に進んでおります。このような環境のもと、当社グループでは成長著しいエマージングマーケットにおいて、 携帯電話端末メーカー各社のフィーチャーフォンへの J ブレンド搭載などにより引き続き強い需要を保っております。今後も海外市場、特にエマージングマーケットにおける当社グループの収益をさらに大きく伸ばしてまいります。 M2M 市場向けには携帯電話向けに開発した J ブレンドのノウハウをもとに M2M 機器に向け Java 言語で作成されたアプリケーションを実行するための超小型で高性能なソフトウェア基盤技術ワイヤレスアイディアの供給を開始し、さらに当社が独自開発したスマートグリッド向けの新たなソフトウェア基盤技術ヒコ J ブレンドが政府主導で送電網の次世代化が推進されている帝国市場において採用されるなど、すでに海外市場を中心にこれら新しいソフトウェア基盤技術を提供しております。またコンシューマー用、パソコン用、スマートフォンやタブレット端末用にゲームを提供するゲーム開発会社や国内外のパソコン、ゲーム周辺機器メーカーなどと協業してワイヤレスコントローラー市場の拡大に取り組み、 Android OS 向けのワイヤレスゲームコントローラー JS1 の製造販売、 Android 機器用ワイヤレスコントロール基盤JM1 の製造販売、並びに JS1 と互換性のある周辺機器を開発するための回路設計情報やファームウェアのライセンス提供を開始しております。当社グループのコンテンツサービス等事業においては、携帯電話公式サイト向けコンテンツサービスやソーシャルネットワーキングサービス、通称 SNS 向けに多彩なジャンルのソーシャルアプリなどを企画、開発、配信、運営し、安定した収益基盤を確立するとともに、携帯電話ゲーム市場において、年齢、性別を問わず、幅広い支持層を獲得している強みを生かして、大ヒット作品となる新規コンテンツの開発に取り組んでおります。アニメーション制作事業においては、テレビや劇場版アニメーションの制作、自社販店によるアニメーションを中心としたコンテンツの企画、プロデュース、制作、加えて各種媒体向けの映像など、アニメーション映像を中心としながら、それにとどまらないマルチメディアなコンテンツの企画・制作を行っております。当社グループでは、これらソフトウェア基盤技術のライセンスやコンテンツサービスの提供などによる従来の事業の収益力強化に加えて、当社のソフトウェア基盤技術を駆使した革新的な事業展開に取り組んでおります。 M2M 市場向けには、当社グループが開発した優れたソフトウェアにモジュールや半導体といったハードウェアの付加価値を加えることで、世界中のあらゆる民生用電子機器や生活家電を容易にクラウドに接続するソリューションの企画・開発を行っております。またコンテンツサービス等事業では、当社グループで企画・開発した携帯電話向けゲームの洗練された世界観をアニメーション映画、小説、グッズなどの企画制作へと展開することで、より広く深い世界観を持った多角的な総合エンターテインメントを提供いたします。これらアニメーションなどの制作工程においては、従来の手書きによる臨場感のある豊かな表現力を失うことなく、企画・制作過程においてソフトウェア技術を駆使して制作能力を向上させることで、高い生産性と競争力を確保した収益性の高い総合エンターテインメント事業への展開を可能にします。当社グループはソフトウェアテクノロジーによって、世界中の人々がより充実した生活を楽しめるようにすることを使命として、事業環境の変化を好機と捉え、世界にない新たなバリューを創造し続けます。 それでは当連結会計年度の経営成績をご報告いたします。当連結会計年度における当社グループの主な事業分野である携帯電話市場は、国内市場では国内外の携帯電話メーカー各社によりスマートフォンのラインナップが拡充され、従来型携帯電話からスマートフォンへの移行が加速いたしました。このトレンドが携帯電話端末の海外需要を喚起し、モバイルコンテンツ市場も急速に拡大しており、携帯電話市場全体が活性化されました。海外市場においては、特にエマージングマーケットにおいて携帯通信インフラの整備、富裕層の拡大、中国や台湾などのメーカーによる連携で高性能な携帯電話端末のリリースなど、複数の要素により携帯電話端末の需要は急増しております。スマートフォンやフィーチャーフォンといった高機能携帯電話端末の需要は世界的に拡大し、コンテンツやアプリケーションなどの周辺市場へと広がりを見せております。今後はスマートフォン市場の急速な成長が予想され、世界中の携帯電話メーカー、キャリア、コンテンツプロバイダー各社のボーダレスな企業間競争がさらに加速するものと思われます。各事業セグメントの経営成績は次の通りです。まず、ソフトウェア基盤技術事業の経営成績についてご報告いたします。中核事業であるソフトウェア基盤技術事業の売上については、国内市場では当社主力製品の一つである J ブレンドがフィーチャーフォンに加え Android 向けにも出荷開始となり、またすでに Android 向けに出荷をしている M ブレンドも国内市場のスマートフォンの出荷増に合わせて堅調に売上を伸ばしました。この結果、特に第4四半期においては前四半期比でプラス約 50% と大幅な売上増となりました。スマートフォン出荷台数比率の急激な増加がありながらも、利用者数が飽和している厳しい国内市場において、利益率の高い製品売上を維持し、利益に寄与いたしました。海外市場においては、サムスン、モトローラーモビリティ、ファーウェイテクノロジーズなどの大手携帯電話メーカーのフィーチャーフォンへの J ブレンドの搭載数が引き続き強い需要を保っており、全連結会計年度と比較して海外市場での J ブレンド搭載数は増加いたしました。 APAC 地域においては、フィーチャーフォン上でスマートフォンと同等に複数のアプリを走らせることを可能にするマルチ VM がメディアテック、スプレッドトラムコミュニケーションズ、および M スターセミコンダクターのプラットフォームに採用されております。また高性能なチップセットだけではなく、安価なチップセットでも動作するように最適化した J ブレンドを提供し、搭載数の増加につながっております。さらに、Java アプリのエコシステムの開発と継続的な発展のために、モバイルコンテンツ業界各社との協業体制を強化しております。携帯電話端末メーカー向けには、スマートフォンのようなユーザーエクスペリエンスを実現するためのコンテンツダウンロード機能などを追加した J ブレンドを提供し、コンテンツ開発会社には互換性の強化や携帯電話端末メーカーへのプリインストールコンテンツとして一括提供するなど、積極的に協業関係を進めております。またコンシューマー用、パソコン用、スマートフォンやタブレット端末用にゲームを提供するゲーム開発会社や、国内外のパソコン、ゲーム周辺機器メーカーなどと協業して、ワイヤレスコントローラー市場の拡大に取り組み、 Android OS 向けのワイヤレスゲームコントローラー JS1 の製造販売、 Android ントロール機器用ワイヤレスコントロール基板 JM1 を製造販売、並びに JS1 と互換性のある周辺機器を開発するための回路設計情報やファームウェアのライセンス提供を開始しております。これらの結果、当連結会計年度のソフトウェア基盤技術事業の業績は売上高42億8400万円、営業利益4億6800万円となりました。次にコンテンツサービス等事業の経営成績をご報告いたします。コンテンツサービス等事業のうち、株式会社 G モードが展開する公式コンテンツ配信事業においては、スマートフォンの需要が拡大する中、各ゲームサイトで展開している追加課金型コンテンツによって安定的収益の確保に寄与いたしました。また当社の月額サービスをご利用のお客様がスマートフォンでも当社サービスをご利用いただけるように、株式会社 NTT ドコモによる新サービス B メニューおよび au 向け au ワンマーケットに総合ゲームサイトテトリス&ゲットプチアプリを配信開始いたしました。当サイトに累計220万ダウンロードを誇る人気コンテンツ空気読みを追加配信するなど、収益基盤のさらなる拡充に取り組んでおります。またオープンソーシャル事業においては、スマートフォンでの配信も開始している主力コンテンツ電空のスカイガレオン、テトリスリーグなどが売り上げに貢献しており、今後オープンソーシャル事業の売上高はさらに増加するものと見込んでおります。さらに新たな試みとして、テレビアニメと同時にソーシャルゲームやメディアミックス展開を行う新規塾のプロジェクト天国パラダイス極みを開始いたしました。ドラマ CD 主題歌などの6つ展開に幅広く行っており、新たな事業機会の拡大に取り組んでおります。当連結会計年度、新たに当社グループの一員となった株式会社アニメインターナショナルカンパニーによるアニメーション制作事業においては、劇場版空の落とし物が7月に上映され、人気を博すとともに7月から9月にテレビ放映いたしました R15 猫神八百万、10月よりテレビ放映を開始いたしましたペルソナ4魔剣鬼僕は友達が少ないなどの制作が売上に貢献いたしました。またオリジナル DVD のアトランジャーが株式会社 G モードのコミックマーケットブースにて販売され、好評を博しました。第4四半期からは日本のアニメーションとして著名な作品である宇宙戦艦ヤマト2199の制作に着手し、平成24年度の売上への貢献が期待されます。これらの結果、当連結会計年度のコンテンツサービス等事業の業績は、売上高62億1700万円、営業損失4600万円となりました。以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は105億200万円となりました。営業損益につきましては、4億1600万円の営業利益となりました。経常損益につきましては、支払い手数料の計上などにより、3億8400万円の経常利益となりました。当期純損益につきましては、負ののれん発生益および固定資産除去損の計上などにより、5億1000万円の当期純利益となりました。設備投資の状況および資金調達の状況につきましては、お手元の招集ご通知8ページに記載の通りです。続きまして、事業の譲渡、吸収分割、 または新設分割の状況についてご報告いたします。当社は平成23年4月1日をもって当社の主力事業であるソフトウェア基盤技術事業のうち国内事業を新設分割の方法により会社分割いたしました。これにより当社は持ち株会社に移行し、称号をガイアホールディングス株式会社に変更、会社分割により新設した子会社の称号を当社旧称号の株式会社アフリックスといたしました。他の会社の事業の譲り受けの状況及び吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況につきましては、お手元の招集ご通知8ページに記載の通りでございます。次に他の会社の株式その他の持ち分または新株予約権などの取得または処分の状況についてご報告いたします。当社は国内海外市場においてさらにソフトウェア基盤技術事業分野の事業拡大とコンテンツ事業分野の事業拡大を目指し、平成23年3月10日付で株式会社アニメインターナショナルカンパニーの発行する株式のうち自己株式を除く全株式を取得し、同社を子会社化いたしました。また当社は連結子会社である株式会社 G モードと平成23年12月20日を効力発生日とする株式交換を行い、同社を完全子会社といたしました。直前3事業年度の財産及び損益の状況並びに重要な親会社及び子会社の状況に関しましては、お手元の招集ご通知9ページから10ページに記載の通りでございます。次に企業集団の対処すべき課題についてご報告いたします。丸1、スマートフォン用周辺機器及び M2M 市場での事業拡大。当社グループでは携帯電話向けのソフトウェアで長年培ってきたソフトウェア基盤技術の実績、ノウハウ及び当社グループ会社である G モードテクノロジーの特許技術などを組み合わせ、市場が急拡大しているスマートフォン用周辺機器や M2M 市場向けソフトウェアとハードウェアの融合による競争力の高い最先端の技術を研究開発し、大手メーカーにライセンスすることなどにより持続的な事業の成長と収益基盤の拡張に努めております。すでに Java 言語でアプリケーションの開発が可能な M2M 市場向けのアプリケーション実行環境ワイヤレスアイディアの提供開始や、当社が独自開発したスマートグリッド向けの新たなソフトウェア基盤技術は、政府主導で送電網の次世代化が推進されている米国市場にて採用されております。当社グループの G モードテクノロジーではスマートフォン用ワイヤレスゲームコントローラー JS1 を国内外で発売し、国内外のパソコン・ゲーム周辺機器メーカーには Android 機器用ワイヤレスコントロール基盤JM1 の製造・販売並びに JS1 と互換性のある周辺機器を開発するための回路設計情報やファームウェアのライセンス提供を開始しております。これら G モードテクノロジーの製品売上やライセンス売上を急速に伸ばすためには、 G モードテクノロジーの特許技術や企画に対応するゲームなどのアプリケーションが増加しなければなりません。このため当社グループではゲームなどのアプリケーション開発会社向けにソフトウェア開発キットを無償で提供するなどして、今後期待されている スマートフォン用周辺機器市場の拡大にも積極的に取り組んでおります。さらに当社グループが開発した優れたソフトウェアにモジュールや半導体といったハードウェアの付加価値を加えることで、世界中のあらゆる民生用電子機器や生活家電を容易にクラウドに接続するという革新的な事業開発にも取り組んでおります。 M2M 通信が期待される適用分野や領域は広大であり、この巨大市場でタイムリーにモジュールや半導体などの当社製品を供給できる開発体制の構築や供給力の拡充を急速に進めております。このように急速な拡大を続けるスマートフォン用周辺機器や M2M 市場に対して、競争力の高い製品ソリューション群を研究開発して供給することで、 M2M 市場による収益を携帯電話市場に次ぐ当社グループの柱として確立することが、今後の持続的な事業の成長のために重要であると考えております。丸2、総合エンターテインメントへの展開。当社グループのコンテンツサービス等事業の新しい収益モデルとして、当社グループで企画・開発した携帯電話向けゲームの洗練された世界観をアニメーション映画、小説、グッズなどの企画制作へと展開することにより、より広く深い世界観を持った多角的な総合エンターテインメントを提供するという新たなビジネスモデルを確立していく必要があります。携帯電話向けゲームを総合エンターテインメントへと展開する上では、アニメーションなどの制作工程において、従来の手書きによる臨場感のある豊かな表現力を失うことなく、企画・制作過程においてソフトウェア技術を駆使して制作能力を向上させることが競争力の源泉となります。より具体的には、通常2年程度を要するアニメーション映画の制作を、当社グループのソフトウェア技術を駆使して6ヶ月程度で制作することなどにより、高い生産性と競争力を確保した収益性の高い総合エンターテインメント事業への展開を可能にします。また総合エンターテインメント事業においては、当社グループで企画・開発したゲームを出発点として多角的に事業展開するため、人気の高いゲームを取り揃えることが必要不可欠となります。当社グループの株式会社 G モードでは、これまでにリリースした携帯電話向けゲームに加えて、さらなる大ヒット作品となる新規コンテンツの開発に取り組んでおります。丸3、グローバルな経営体制の確立。現在当社グループでは、国内外の組織や事業の再編成により、当社グループ全体の一体的な経営戦略の推進力強化に取り組んでおります。特に海外市場においては、丸1、当社グループ各社がそれぞれに持つ海外での販売チャンネル、丸2、世界的に評価の高い日本ブランドのゲームやアニメーションなどのコンテンツサービス、丸3、その土台となる世界最先端技術を駆使したソフトウェア基盤技術などの当社グループの強みやリソースを最適に組み合わせて、海外事業を強力に推進することで大きな成功を収めることができると考えております。さらに海外の証券取引所への上場なども視野に入れ、グローバルブランドの確立、グローバルマーケティング力の向上を図り、新たな付加価値を創出し、全世界の人々に新たなエンターテインメントやライフスタイルを提供できるオンリーワンのグローバル企業集団の地位を確立することが、今後のグローバル競争力のさらなる強化のために重要であると考えております。丸4、 優秀な人材の確保、当社グループの成長戦略を実行して収益性を高め、ひいてはステークホルダーの皆様の利益に貢献するためには、当社国内外において優秀な人材を確保することが必要不可欠です。経営戦略やビジョンの共有、従業員のモチベーションを向上させる労働環境の整備、業務のシステム化による業務効率の向上、株価に連動した報酬制度の検討など、全社一丸となって事業を推進し、ソフトウェアやコンテンツサービスの開発や制作に喜びを感じられるような魅力的な企業集団を形成し、長期的かつ安定的な人材の確保および優秀な人材の獲得につなげたいと考えております。主要な事業内容、主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況およびその他企業集団の現況に関する重要な事項に関しましては、お手元の招集ご通知12ページから13ページに記載の通りでございます。株式の状況、新株予約権等の状況、会社役員の状況、会計監査人の状況および業務の適正を確保するための体制につきましては、お手元の招集ご通知14ページから24ページに記載の通りでございますので、詳細な説明は割愛させていただきます。次に剰余金の回答等の決定に関する方針についてご報告いたします。当社は企業体質強化のために経営基盤の充実を図り、企業価値を向上するとともに、株主の皆様に対して利益を還元することを重要な課題と位置づけております。当社は今後とも継続して企業価値の向上に努めてまいりますと同時に、当期は配当可能利益がないことから配当を実施しておりませんが、収益力の向上に注力し、利益を積み上げることにより配当を可能とする剰余金を確保することで、中長期的な視点で当社株式を保有していただいている株主の皆様へ継続的な配当を実現できるようにしていく方針であります。内部留保につきましては、配当とのバランスを勘案しつつ、企業価値の向上に寄与する事業基盤の構築、優秀な人材の確保、新規事業の創出、 M&A などの戦略的な投資も充当し、将来にわたる株主利益確保のために有効に役立ててまいります。会社の支配に関する基本方針につきましては、お手元の招集ご通知24ページから33ページに記載の通りでございますので、詳細な説明は割愛させていただきます。なお、当社株式等の大量買い付け行為に関する対応プランの有効期間は本ページ株主総会の終結の時までとなっております。当社は平成24年2月23日開催の取締役会において、当該プランを本ページ株主総会終結の時をもって有効期間満了により終了し、継続しないことを決議しております。こちらは事業報告の内容を構成するものではなく、株主の皆様のご参考としてご報告いたしました。次に第27期の貸借対照表及び損益計算書についてご報告いたします。まず連結貸借対照表でございますが、資産合計は153億8700万円、純資産合計は135億4400万円となりました。連結損益計算書につきましては、売上高が105億200万円、営業利益が4億1600万円、 経常利益は3億8400万円。当期純利益は5億1000万円となりました。詳細な内容につきましては、お手元の召集ご通知34ページから35ページに記載の通りです。続きまして、当社個別の業績についてご報告いたします。対策対象表でございますが、資産合計は136億5300万円、純資産合計は129億5000万円となりました。損益計算書につきましては、売上高が39億8700万円、営業利益は4億9100万円、経常利益は4億6500万円、当期純利益は5400万円となりました。詳細な内容につきましては、お手元の召集ご通知51ページから52ページに記載の通りです。なお、ただいまご報告を申し上げました連結並びに個別の計算書類に関しまして、独立監査人である有限責任監査法人東松から我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当社および連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の概算および損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めるとの報告を受けております。また当社の監査役会による監査結果につきましては、先ほどの監査役からの報告の通りです。以上をもちまして、当社グループ第27期の事業状況、連結並びに個別の計算書類および監査結果についてのご報告を終了いたします。